皆さんこんばんは、遠藤亮です。今日は、ストレスのことについて、ストレスと瞑想というか、まあね、ストレスにちょっとフォーカスというかテーマにシェアしたいと思います。まあストレスね、欧米ではなんか瞑想はストレスマネジメントの一つとして捉えられてるということです。まあ日本でもね、なんかリラクゼーションの一環としてね、なんかリラックスしたいからとか、まあそういうので瞑想やる人っていうのも多いと思うんですけれども、でこれ面白いなと思ったのは、その瞑想を、まあ、欧米で瞑想を処方するお医者さんがいるっていう話を聞きました。でどういうね症状で病院行ったら瞑想を処方されるんだろうなって思いながら、ね、聞いてたんですけれども、で、まあ、ストレスがかかると、まあ、体はそのストレスのもとみたいな、まあ、脅威って言いましたけれどもね、それに対してこう攻撃的な反応を示すんだそうです。まあ、攻撃的な反応っていうのは、まあ、戦うか逃げるか、まさにこう臨戦態勢な感じですよね、敵に対して。で、まあ、現代のストレスってその、まあ、戦って済むことでも、まあ、逃げられるんだったら逃げれるけれどもね、どうしてもこうどっちつかずな、なんか本当に立ち往生しちゃうような、まあ、戦うのも逃げることもできず、でその板挟みになりがちな状態っていうのがですね、それを考えるとすごくストレスですよね。なんか決めちゃえばね、戦う時一瞬で逃げる時一瞬、まあ、ちょっと怖いとか、なんかその一瞬だけなんかすごくストレスはかかるかもしれないけれども、まあ、終わってしまえば、まあ、あとすっきりすることはあるかもしれないんですけれども、ね、戦うも逃げるもちょっと選べないような状態っていうのにずっといると、それはすごくストレスだなと感じますね。で、まあストレスがかかると具体的に体にどういう変化が現れるのかっていうと、まあ、大体なんか想像はつくとは思うんですけれども、まあ心拍数が上が、ストレスにさらされると心拍数が上がります。で、まあ、血圧も上昇します。で、呼吸も早く浅い呼吸になり、で、ストレスホルモンが生成されるそうです。で、汗をかいたり、あとね、これ面白いなと思ったのは、免疫システムの低下っていうのが言われてるんですけれども、それ何かっていうと、その、ストレスがかかってるとこ、まあ、つまり、緊張状態になってるところにエネルギーを回すんだそうです。そこをなんか体はその癒そうと思って、でそうなると他のところがちょっとお留守になるみたいな、そう、普段全然なんか大したことがないような菌でもちょっとそれでやられてちょっと風邪ひいたりとか、傷が治りづらくなったりとかっていうのがあるんだそうです。でさらに血小板が凝固しやすくなる、まあ、血液がちょっとドロドロになるっていうのは、これなんかこう戦うような状態になった時に血が止まりやすいように、止血されやすいようにっていう、なんかそんな体の反応があるそうです。すごいね、なんかそんな血を流すようなことってね、いくらこう戦うって言っても今の世界そんなないじゃないですか。そんな狩猟民族な時代とかでもないだろうし、でもなんか私たちの体としてはなんかそういう風な、あ、なんか傷つけられたり、なんか血が出るようなことあったらなんか早くなんか止血できるようにっていう風に、なんかそういう風に用意するらしいです。ね、その結果、まあ、ちょっと血液がドロドロになったり。で、まあ、そうなるとね、まあ、酸素も行き渡りづらくなりますからね。なんか、ちょっと、体が錆びるというか、アンチエイジングって言わないね。なんだろうね、ちょっと、まあ、疲れやすくなったり、あと、やっぱり、見た目が悪くなるっていうのは、ないか。ね、そうそう。まあ、ちょっとね、そういうふうに、体にもそういうふうな、反応が出ます。で、まあ、瞑想を行うと、まあ、リラクゼーションな状態になりますよね。まあ、安らかな状態になって、さっきのこととは、まあ、真逆のことが起こります。心拍数が、まあ、落ち着いて低下して、で、まあ、血圧は正常になります。で、まあ、落ち着いた呼吸がして、まあ、落ち着いた呼吸になります。で、ストレスホルモンも減って、まあ、汗かくこともないですよね、そんな。 ゆったりしてる時には。で、免疫システムの強化、強化っていうか、まあ、本来ある免疫システムがちゃんと稼働してるっていう状態になるんだと思います。で、まあ、血液も固まらなくていいんでサラサラっていう風になって、まあ、健康的に暮らしていけるっていうような、そういう効果があるそうです、ね。そう、まあ、瞑想効果、瞑想を行うとそういう風にリラクゼーション効果で体がそういうバランスと活力を取り戻して、で、まあ、心身ともにストレスから解放されると、まあね、その人自身が持ってる、まあ、創造性とか積極性を発揮していくことができるとのことでした。まあ、今日はこのくらいでね、ちょっと5分過ぎちゃいましたけれども、シェアしました。ありがとうございます。また聞いてください。